の天気です。よろしくお願いします。こんばんは。先ほどちょっとチン音がしますね。大丈夫ですかね。はい、控え席でですね、理事長とお話ししてまして、実はここに来る前にですね、所信表明っていうのをですね勉強させていただきました。2つポイントがありまして、2つ私はこれがすごいなと思ったのなんですけど、前半は後半の方なんですね。チャレンジスピリッツということで、失敗を恐れずに何事も挑戦する精神ということを書いてあります。これが1つ目ですね。皆さん読まれてますかね。大丈夫ですね。2つ目、これがまた特に気に入っていることなんですけども、僕の好きな一生の言葉にこのようなものがありますということで、実は一郎が好きなんですか、私はね、夢を掴むことというのは一気にはできません。小さなことを積み重ねることで、一つのいつの日か信じられないような力を出せるようになっていきますというこの2つなんですけど、私がねこれから伝えようかなということが最後に書いてありまして、理事長に喋ってもらった方がいいかなとは思うんですけど、一郎はですね、なぜ成功したんでしょうか。
なぜでいろいろ原因がありますよね。
一番の原因はですね、イチローはですね、あれアホですね、完全に。なぜかと言いますとですね、小学校ぐらいですかね、あれバッティングセンター入れたので、親子ともどもですね、バッティングセンター入れて、バッティングセンターのボール、センターのボールを続けてですね、いつか大リーグになろうというのは大体本人が考えることじゃなくて、実はですね、成功する人っていうのは一つのことを思い続けるっていうね、精神的なタフなところがですね、思い続けるタフさなんですかね、夢を実現するぞと思い続けるかどうかっていうことなんです、ね、そういう意味ではですね、常識的な人間はですね、何では成功しないんですね、まさに非常識であるということを思い続けるかどうか。大リーグに行ってるのは松坂っていうと思いますよね。この人もっとすごいですね。夢と思ってないんでね、そんなこと言ってましたね。夢は嫌いです、実現しませんから。だから初めからなるつもりでこうね、野球やった高校野球やったわけですね。このいうふうにですね、成功するっていう人は思い続ける力がすごく強いわけです。で、じゃあ我々はですね、今から大リーグに行けるのは無理ですが、非常に難しいと思います。今から、オリンピックだよと言われてもちょっと困ります。じゃあ失敗者なのかということをまず整理しておく必要があります。我々は失敗者なのかどうかということですね。それを言い表してくれた方が見えます。飯田文彦っていう先生、ご存知の方いますか。生きがいの創造とか、ね、こういう本を書かれた人なんですが、その人が講演とか、それから書籍の中で表していることがありましてね、人生ではですね、RPG っていうロールプレインゲームですね、ロールプレインゲームというふうに表現されてました。ロールプレインゲームはやられますか。やるのがありますか。主人公を選ぶんです。知らない方が言うと誰なんですけど、主人公を選ぶ、選ぶとですね、なんか敵ができるわけね、敵ができるわけ、それと一生懸命やっつけるわけです。やっつけるとですね、経験値というのが本があるんですね。で、やっつけてるときはですね、その経験値がなぜ上がるか、なぜ必要なのかわからないんです。で、次のまたボスを、雑魚キャラというやつをやっつけるわけです。その経験値が上がっていきます。そして次に、そのステージのボスキャラがあるんですね、ボスをやっつける。そうするとボスをやっつける時点でですね、なんかね、玉とかね、もらうわけです。玉とかね、なんかこういうお守りとかアイテムもらえるわけです。で、それを何も考えずに集めていくとですね、最終的にはですね、この剣と交換ですよね。で、その剣が何の役に立つかというと、最終的なボスを切るときに、その剣が必要だと、ね、こんなような表現をされました。で、人生では全く一緒で、目の前にある嫌なこととかありますよね。皆さんはここに、今日は 100% レイガーということで、時間を含めてですね、やってきた。これは、雑魚キャラをやっつけるぐらいのことです。で、これをやっていくことによって、一つ何かを掴んで、それが何かわからないんです。人生のどこかで、それが 何かやるパスポートに出てくる、それが最終的には人生の目的だというふうなことを言われてました。私の場合ですとですね、今ここで話をさせていただきますが、最初は経歴の方でねありましたけども、なぜかわからないと整備士やってるんですよね。これは私も未だによくわからないんですけど、そこに入ってコンピューター関係の仕事をさせていただくわけです。わずか1年ちょっとでしたかね、後輩がいましたので2年経ってなかったと思います。後輩が取りましたね。で、ある日、当時ですね、次長さんです。次長さんがですね、おい岩崎を、明日からちょっと打ち出させてくれということで、コンピューターの事務のところに入らされるわけです。で、私は何も考えず、とりあえず、あ、そうかと、事例を見せて、事例も見せなかったんですよ。自分の上司が言うなら、入ろうかということで、打ち合わせを入りました。その時はですね、それですから、トヨタにいたわけです。トヨタのメカニックウェアを聞きながらですね、コンピューター部に乗って、ものすごい異様な光景でしたですけども、これで打ち合わせをしていくわけです。で、その間ですね、それから約9年ぐらいですかね、そのデータのあらゆる部署のですね、コンピューターをずっと進めていくんです。ということはですね、会社のことを全部分かるわけです。社長の給料がいいかとかね、会長は誰と誰から、どことどこの会社からお金もらってるかとかね、車の仕入れ価格がいいかとか、全部分かるわけです。こういうことを点々とします。で、車は、それだけでした、トヨタ自動車からどうやって車が入ってきて、ここにプールされて、で、どうやって運んでいくかとかね、クレームはどう起こるかとかね、いうことを全て勉強させていただきました。でもその時は何も分かってなかったです。で、次に、私はですね、何を思ったかですね、営業をさせてくださいと言ったわけです。営業ね。これもですね、コンピューター室の仕事を全て終わったので、なんかこれちょっと行き詰まりがあったので、営業させてください。で、そうしたら営業させていただきました。で、30歳で初めて営業をし始めたものですから、何もわからないんですね。何もわからない状況でやり始めたんですが、まあ、偶然たまたま、販売ができるようになりました。そこで、数ヶ月でですね、10代、20代と売っていくことができたわけです。これもなぜかわからないです。そして、その次にコンピューターのソフト会社にまた行きます。その時は何をしたかというと、取締役ということです。経営陣に回って、運営したわけですね。で、最終的に、今が最終だとしますと、経営コンサルタントということをの分野に進むわけです。これよくよく考えるとですね、会社全体のことは知っている、ね、それから役員を経験したよ。というか途中でデール・カーネギーというお話をしましたけど、なぜか知らんけど話し方上司のトレーナーをしてたわけです。これ全部ですね、今の仕事で言ってるわけです。皆さんもですね、いずれそういう時が来るがために目の前のことを一生懸命タコキャラをやっつけていただきたいということなんですね。で、飯田先生はこういうふうなお話をされました。ですから皆さんはですね、目の前にあることというのはですね、それぞれ与えられた課題に違うと思います。大学生は大学生の課題があるし、小学生は小学生の課題があります。先ほど、森田さんとお話ししたんですけども、森田さんはですね、何代ですか？3代目ですね。で、なんかやっぱりこう、継承してると長いことあるって言われてたんですけども、逆に私から言うとですね、森田さんに言ったら、私は絶対できませんなと、私の性格やと、サラリーマンが独立していくっていうことを、は、一見見ると勇ましいようですけども、まあ、非常にハングリーな状態です。で、ところがですね、継承するということは、いろんなしがらみがありますよね、皆さんね。私はそういう会社もお邪魔するんですけど、いろんな石が見があります。親父との関係とかね、ありますでしょ。それから、親父さんが一緒にやってた人たちね、こういう人たちどうやって成長したらいいかっていう。こういうことだけど、多分それで偉いことになってしまうかなというふうに思うわけです。で、これ何かというと、それぞれですね、課題が違うわけですね。2代目さん、3代目さんということで、継承してきて、そこからどうなるかっていうこと。これと、サラリーマンが独立してこうなんか、どっちが偉いかとか、悪いかという問題ではないですね。それぞれ、環境が違いますから、課題があります。これを、飯田先生は、こう言われてましたね。大学生には大学生の問題が、小学生には小学生の問題が。大学生が、小学生の問題を見てですよ、 お前単体でうやましいなとか言うのしかない、目の前の問題解きなさいということを言われました。なぜこういうことを言うかというとですね、これから、経営戦略のお話をしていきますが、経営戦略というと大体目標とかね、売上いくらやと思いますね。で、私も指導行きまして、なかなかそれを出してくれる社長は少ないわけです。でなぜかっていろいろ考えていくとですね、でも社員さんまでおおって言ってしまうと失敗した時に怖いということになるんですが、実は、飯田先生のお話なんかを聞きますと、今も失敗するのも手もないと。目の前の課題をやっつけることね、最近で言うと、ザコギャをやっつけること自体にもう意味があるやんということです。一応のことの分かるところですよね、チャレンジということですね、チャレンジ。失敗を恐れるのも何もない。ね、こういうべきやということを言ってるわけです。チャレンジすること自体は、すでにもう成功のスタートです。それでですね、とはいえですね、人生の中でうまく生きる人とうまく生きれない人がいるんです。で、うまく生きれる人の考え方っていうのがあります。これが、まあ、成功の法則とかですね、いうことですね。うまく生きれない方は、こういうふうに考えますね、すべて偶然です。何があっても偶然です。私はたまたまサラリーマンの息子に生まれた。もしかして、大きな企業のですね、私の会社、は副社長なんです。副社長には宮崎本店にそこがありますが、そこの息子に生まれたことはどんなに嫌だった、どんなにお金使えたら、こんなことを勝手に考えるわけですね。これは全て偶然や。たまたま、そこに生まれたからあかんねん。で、こう考えていくとですね、全部人の責任なんですね。全てね。先ほど申し上げた3代目って言いました。なんで3代目だよ、サリオの息子に生まれたかったなというのもダメなわけです。で、これを全て偶然と考えたと思います。これが全て必然である。私がサリオの息子に生まれてきたことは何か何らかの理由があるということを、こういうふうに思えるかどうかということなんです。その理由は分かりませんよ。分かりませんけども、印刷業の3代目というところで生まれてきたというのは何か理由があるということなんです。どっかに。で、それは何かというと、今日、私のアドバイスのところでも、鳥越さんでですね、1億ぐらい借金しておるのがあるんですよ。で、まあ、それは親戚に言い換えなくてもいいって言ってましたけども、そこに生まれたということは、私はその写真を見たらね、あなたにこれを返す実力があるからこういうふうな運命にあるんじゃないですか、そういうふうに考えるかどうかね、借金をどうやって考えるかどうかで決まっています。で、必然って考えると何か理由があるんじゃないか、何か理由があるんじゃないか、一つ一つステップを上がっていく、こういう発想になりますでしょ。偶然と考えると、先ほど言ったように全部人の責任になるということなんです。ここに、成功するかしないかの違いなんですね。成功するかしないかの違い、それは頭に置いておいてください。それで、皆さんは会社の経営に携わってみるとは思いますが、じゃあ社員さんに対してどうしていったらいいかということですね。まあ、厳しい仕事もありますし、私も営業しましたので売ってこいとか言われます。で、どういう会社にしていくのが一番いいかということですが、